マタイによる福音書18章1節から14節。その時、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は、私を受け入れるのである。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて、深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だが、つまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方がよい。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その一匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た一匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹より、その一匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。弟子たちがイエス様のところに来て質問いたしました。一体誰が天の国で一番偉いのでしょうか。この質問は何度も繰り返されました。天の国で誰が一番偉いのでしょうか。実際これはただ弟子たちが妬みを燃やして競争心を持っていたということだけではなくて、イエス様が十字架でこの後弟子たちのもとを去るということも語っていましたから、その後誰が今度はイエス様に代わって我々を導くものになるのか、このような思いも込められていたかもしれません。私たちの中ではいろいろな思いが巡ってですね、この質問イエス様にしていたことと思います。誰が天の国で一番偉いのでしょうか。そうしたらイエス様は弟子たちの質問にあれこれと答えるのではなくて、まず一人の子供を呼び寄せて彼の中に立たせて言われたとあります。はっきり言っておく。はっきり言っておくというのは、これはよく心に留めておくようにとても大切な事柄、忘れないようにいつでもここに立ち返るように、これこそ確かな土台とすべき言葉だということです。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。 心を入れ替えて、これは変えて、進む道を変えてということです。進む道を変えて、神様から恵みを受けながら世が進んでいく道筋があります。でもその道筋を変えて、子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。正しい道、その道から人は本当にこう逸れてしまう。でもそのように正しい道から逸れないで、心を変えて正しい道に進むように、そして子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。弟子たちは最初からこういうふうに誰が一番偉いかなどということをイエス様に質問することはありませんでした。イエス様に従い続けて、イエス様の教えを聞いたり見たり、またイエス様から特に選ばれて70人の者たちが選ばれたり、5000人以上の人々が従っていたのに、その中で70人が選ばれたり、またさらに12人が選ばれたりしていく中で、彼らはじゃあ一体自分たちのうちでと考え始めたことと思います。だからこれはイエス様から選ばれたのは偉いもののように選ばれたと思っているわけですね。まあ思わざるを得ない、何かを認められたから選ばれた、こういうふうに思うのは当然の道筋です。でもそういう道筋の中で選ばれて、そして12人だけれども、ここではっきり言っていく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。最初の弟子たちがイエス様に従った時のその従う姿は、特にこの12人たちの場合は本当に明瞭なものでありました。網を捨てて従った、ついてきなさい、あなた方は人間を取る漁師にしてあげよう、網を捨てて従った、あるいは私についてきなさい、そう言われて自分の商売を捨てて従った、こういう明瞭な姿でありましたけれども、この時には誰が一番偉いかなど彼らの中には思いもよりません。まあ、イエス様に本当にただついていった、こういう姿です。改めてそこに立ち返れということです。そこに立ち返れ、いつでもその原点に立ち返りなさい。子供のようにならなければ、子供のようにここに立ち返りなさいということです。そして彼らはイエス様に従いながら改めて子供のように神様を信ずる道を自分で自覚するとしかしないとに関わらず歩んでいました。子供のように神様を信じるとは、本当に全てを神様から受けて歩むということであります。また神様から全てをいただいたということを改めて知りながら歩むということであります。実際この子供のようにならなければとありますけれども、神様がどれほど本当に子供のように子供のようにご自身の懐の中にその人々を民を集めようとしたか、それが聖書の歴史であります。子供のように集めようとしたか、私たちがもし本当に目を開いて、神様が人を作られて、そして導かれたその歴史を見るならば、子供のように子供のようにです。神様が作られなければこの天地がなく、そして神様が作ってくださらなければ人はここになく、そして神様のお取り扱いがなければ人の歩みはなく、また神様が与えてくださらなければ何も持つことができない。こういう仕方で人の歩みがありますけれども、 でも人の心が離れています。得てしまえば自分のものです。得てしまえば自分のもの、神様に求めますけれども、得てしまえば自分のもの、これを繰り返します。これを繰り返します。でも改めてここに子供を立たせて、本当にイエス様から来いと言われたら来た子供なんですね。イエス様に来いと言われたらイエス様の元に来た子供、この子供のように自分を低くして、最初イエス様のところへ来たあの、いろいろなことは分からなかったけれども、いろいろなものを持っていなかったけれども、でもイエス様の元に来た子供、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。持てば持つほど、知れば知るほど、それらのすべてを神様からいただいたことを改めて知るということであります。心から知るということです。子供は無自覚のうちに本当に親に頼り、また人に頼り、人に養われ、自分一人では生きていけない自分のことを、これは自覚するしないに関わらず、子供はそのようにして生きていくことと思います。またいろいろなものを与えられたり養われたり、また導かれたり、そういう中で成長していくことと思います。それらの全てが子供にとって嬉しいことではないことと思います。訓練されたり叱られたり、またブレーキをかけられたり、やりたいことができなかったり、でもそういう中で子供がやはり自分一人では生きていけない、そしてまた神様を信じる家庭の中、あるいは神様を信じる教会の歩みの中で歩むときには、そのような中で大人でも途方に暮れるようなことがあって、大人でもあるいは親でもどうしようもないことがあって、それを超えて全てを成してくださる神様のご存在を認めながら、その神様に求めながら、神様からいただきながら歩む、そのような中で育っていきます。そういう中で今度は自分が歩み出していくとき、自分が今まで持っていなかったものを持って歩み出していくとき、今までできなかったことができるようになるとき、あるいは今まで知らなかったことを知るようになって歩み出していくとき、改めて子供のようになる人が、また心を入れ替えて子供のようにならなければ天の国に入ることはできない。常にここに中心を置くということです。子供のようになる、全てを本当に神様から受けるものとしての子供のような心、子供のような姿で神様の御前に繰り返し立ち返る。子供の時には自分の手に余れば訴えるわけですね。助けてください、助けてくださいでもないですね。そんな他人行儀もありません。なんとかして本当に親に訴えたり、神様に訴えたり、アッバ父よと呼ぶ神の御子の霊を持って生きるということは、ますますそのようにということです。進めば進むほどにいろいろなことが起きてくるし、いろいろなものを追うようになると思いますが、でもその中心は子供のように、子供のように、知れば知るほど、待てば持てば持つほど、それらをすべて神様から知らされたことを、持てば持つほどそれらのすべてを神様からいただいたことを、本当によくますます覚えて、子供のように心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。実際子供たちの姿から私たちは 本当に神様と共に生きることを学びます。ダビデとソロモンを私たちが見ていくときに、ダビデがその生涯にわたって子供のような心を持って主のもとにあり続けたことを私たちは見ることができます。生涯にわたったです。過ちを犯す時でさえ神様の御前で子供のように神様に立ち返りました。また神様からその懲らしめを受ける時も子供のようにその懲らしめを受け続けました。しかし私たちはソロモンの姿の中に、最初は本当に神様の御前で何の頼りもない、何の本当に力もない知恵もないものとしてへり下されて始まった、そのようにして始まりながらもあらゆるものを得た時に、栄華を極めたソロモンとして神様の御前に立つときに、子供のような姿、心を失ったものを見ます。これではないということです。ソロモンは実際その生まれから言えば、ダビデの多くの子供たちの中で最も王位を継ぐにふさわしくないものでありました。もしその生まれから言えばです、ダビデがカインの罪を犯して、そしてまたその後その相手との間に生まれた子供でした。でもそのソロモンが神様によって王としてダビデを継ぐものとされました。ここにも改めて私たちは見るんですね。神様は常に全てにおいて全てを与えるものとして人々の前に立つということです。全てにおいて全てを与えるものとして立つということです。そして受けるべきものではない、受けるはずのないものにそれを与えることにおいて、神様が全てにおいて全てだということを明らかになさるということです。しかしそれを一旦自分のものとしたときに、ソロモンはその道からそれて歩んでいきます。小さな一歩の中にその過ちの始まりがあります。ソロモンは神様に知恵を求めます。本当に神様が導いてくださるのでなければ、神様が一歩一歩指し示してまた助けてくださるのでなければ、どうして私がダビデの後を継ぐことができるだろうかと求めます。これが子供のようにです。ここへ繰り返し立ち返るということです。人たちもしかりです。イエス様から本当に呼ばれました。私についてきなさい、呼ばれました。そうしてついていったその時の最初のこの原点です。何もないものとしてイエス様との歩みが始まりました。改めてイエス様において教えられながら歩んできました。この一点、ここへ繰り返し立ち返るようにであります。実際進めば進むほどにいろいろなことが重荷として、あるいはいろいろなことが難しかったり、また課題が目の前に現れたりするでしょう。でもその時にも子供のようにです。子供のようにです。そのようにして神様から全てを受けたものとして、またそのようにして神様から全てを教えていただくものとして歩んでいきます。それは 目の前に立たされたこの子供の中に弟子たちが見るべきものでありましたけれども、その子供の姿とは実はイエス様の姿です。イエス様の姿です。この子供も来なさいと言われてここに立たされて、この周りを囲んでいるお兄さんやおじさんたちがですね、何を論じ合っているのか全くちんぷんかんぷんだったと思います。誰が一番この中で偉いのか、多くのものを持っているのか、多くを知っているのか、多くの力があるのか、ちんぷんかんぷんだったと思います。でもこの子供も成長すればやがて同じように自分たちのうちで誰が一番偉いのか、自分はどうなのか、自分のことをそのように人と比べながら考え始めます。でもここにいるイエス様は変わりません。イエス様は変わらない。イエス様が幼子のようなお方です。マタイによる福音書の11章の25節を見ますと、イエス様はこう言われたとあります。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。イエス様こそ幼子のようなものです。最後までその姿を失いません。神様に対してアッパ父よと、その懐におられる一人子です。このお方が神がどのようなお方であり、神に対して人がどのようなものであるかを示し、その道を明らかにされました。天の国は近づいた、また神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めて幼子のようにです。ここに繰り返し立ち返ります。それは何も知らない者のようになれということではありません。ますますキリストを知ってそのようにということです。ますますキリストを知ってそのようにということです。キリストのうちには父なる神の懐の中に生きる知恵と知識の宝が隠されています。キリストを知ることにおいてです。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。改めてこのことをよく私たちの中心に置きたいと思います。すべてを神様から受けて私たちの今があります。いろいろなことが難しかったり、またいろいろなことが改めて私たちを試すもののように働いていること、これは次々とあるかもしれませんが、でもすべてを受けて私たちはここにいます。子供のようにです。心を入れ替えて子供のように、すべてを神様から与えられて、そしてまたすべてを受けて、神様からその中ですべての助けを受けて救いを受けて子供のようにです。聖書からますます知るべきほどのことを知ってまいりましょう。キリストの中に底根が隠されています。キリストの光を通してです。改めてその光を通して見たときには、ダビデとサロモンの違いがはっきりします。その光を通して見たときには、ヨブがあのように苦しみながらも神は全てを与え、全てを取り去りたもうのだと言って、なおもその神様の懐の中で神様の名を呼んで、そして心を鎮めて、そして神様をなおもあくまで忍耐して待ち望んだ、そのような神様、改めて私たちは知らされます。イエス様は本当に幼子のように示してくださいましたとおっしゃって、父がなさることを見なければ私は何もできないのだともおっしゃって、また父が教えてくださったことを私は語るのだとおっしゃって、 父の懐の中に本当にしっかりと身を寄せて、すべてを受けて歩んでいきました。だからイエス様はこうおっしゃいます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。私に学びなさい。私に学びなさい。いろいろな事柄を私たちは世にあって学びます。いろいろなことを身につけます。いろいろなことがわかります。でも、その中心において私に学びなさい。キリストに学びなさい。父なる神の懐の中において幼子のように安らっておられたお方。幼子のように喜んでおられたお方。幼子のように祈っておられたお方。幼子のようにすべてを受けて感謝しながら歩んでいかれたお方。幼子のようにここを離れてどこに行くかと言ってそこにとどまり続けたお方。私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。幼子のようにです。私たちが幼子のように父なる神の懐に安らわなければ、私たちはダビデのようには眠れません。ダビデは敵に囲まれても主が安らかに眠らせてくださると言って眠りました。日々の生活の中にこの安らぎがありました。身を横たえて眠り、私はまた目覚めます。主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても決して恐れません。ヨブは失ったものが目の前にもう一度並べられなくても心静まって神様の御前に我を取り戻しました。主にあって歩んだ人々は皆この幼子のような心の中で立ち直っていきます。周りの人々が神様に逆らっても繁栄していく様を見て、なんで自分はこんなに神様を信じて歩んでいるのにこんなありさまなんだろうと自分を憐れんでいた人が、改めて幼子のように神様の懐の中に近づいて見るべきものを見て、そして希望と喜びに満ち溢れました。幼子のようにです。そしてこれはイエス・キリストのうちに満ち満ちていたものです。満ち満ちていたものです。十字架のイエスにおいてもこれが満ち満ちていました。満ち満ちていたものです。キリストに学びつつ、幼子のようにこれを中心においてますます知るべきほどのことを知ってまいりましょう。多くの事柄を知る必要があります。多くの事柄を身につける必要があります。いろいろなものが必要です。でも中心にはこの幼子のような心と姿であります。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。お祈りいたします。幼子のような心、幼子のような姿、あらゆる時に主よ、イエス・キリストのうちに満ち溢れていた、この幼子のような心と姿をますますイエス・キリストよ、あなたから学ぶものとさせてください。聖霊よ、 そのことをますます学ばせてください。進めば進むほどに、いろいろなことに出会えば出会うほどに、ますます学ばせてください。そのようにして、大いに幼子のようなものとして、もはや誰が一番偉いかなどと問うことなく、論じ合うこともなく、また思うこともなく、むしろ自分よりも人を優れたものとし、またますます主の御前にも人の前にも自分を低くして、主と共に歩むものとさせてください。主にある平和の中、主にある誉れの中を歩むことを学ばせてください。本当に上からの力がなければ、知恵がなければ、到底学べない。尊いありがたい知恵でありますから、どうぞ助けてください。救い出してください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌505番をもって主を賛美いたしましょう。 座りください。